25ページ寄付義援金ご好意の寄付及び義援金ありがとうございました。社会福祉協議会へ8月分馬場より様9000円、馬場ひろし様6500円、小川町へ8月分株式会社 TKC 100万円、平成30年7月豪雨災害義援金匿名様5000円、募金箱658円、令和2年7月豪雨災害義援金匿名様5000円、令和3年7月大雨災害義援金匿名様5772円、募金箱262円、令和3年8月大雨災害義援金募金箱300円。問い合わせは小川町社会福祉協議会電話 74-3461 政策推進課財務担当電話内線224。図書館からのお知らせです。図書館の電話番号は 72-5965、 ファックス 72-3185、 E メール info@lib.ogawa.saitama.jp。 図書館の利用時間、火曜、水曜、木曜、土曜、日曜、祝日は午前10時から午後6時。金曜日は午前10時から午後7時。特別整理休館のお知らせ。蔵書点検のため11月15日月曜日から11月18日木曜日の間休館させていただきます。期間中はお問い合わせにお答えできませんのでご了承ください。10月の休館日、4日、11日、18日、25日、いずれも月曜日、28日、木曜日です。新型コロナウイルス感染防止のため、来館の際は、来館前の検温、マスクの着用、お互いの距離、おおむね2メートルの確保、手指消毒の実施、短時間の滞在、ご協力をお願いします。新型コロナウイルス対策に伴うイベントの一部中止・延期について、新型コロナウイルスの感染拡大などで、図書館の開館時間の変更、及び各種イベントにつきましても、中止・延期となる可能性があります。日程が決まり次第、図書館ホームページなどでご案内しますので、ご確認をお願いします。お話し会、毎週土曜日午後3時から2階大会議室。親子で楽しむお話し会、わらべ歌と絵本で遊ぼう。事前申し込みが必要です。町内在住の方のみ。なお、年齢は目安です。日時、10月6日水曜日、20日水曜日。午前10時45分から11時15分、会場大会議室、対象0歳児、定員3組、視聴覚ホール、対象1歳児から2歳児、定員5組。本を楽しむ講座、秋の夜長のお話し会。図書館職員がおすすめの本をストーリーテリングで紹介します。昔話や創作のお話を聞いて楽しい時間をお過ごしください。日時10月7日木曜日午後4時30分から午後5時、場所図書館2階大会議室。なお申し込みは不要です。当日会場へお越しください。企画展示コーナー、コロナ禍で小川町の感染症の歴史を知ろう、令和4年1月30日日曜日まで。 町民ギャラリー四季歴史の丘巡回文化財展、10月5日火曜日から10月10日日曜日、小川町を描いた水彩画展、10月12日火曜日から10月24日日曜日、起用回展、10月26日火曜日から10月31日日曜日までです。26ページリリック小川、受付時間午前9時から午後5時15分、休館日毎月第3月曜日、電話 73-2711、 ファックス 74-5737、 ホームページアドレス https://www.lyric.or.jp です。個別料理での宴会賜り中です。新型コロナウイルス感染予防のため、来館の際は来館前の検温、マスクの着用、お互いの距離おおむね2メートルの確保、手指消毒の実施をご協力お願いします。なお、催し物、講座は新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止または延期となる場合があります。催し物、第19回リリック音楽祭、日時10月9日土曜日午後1時開演、費用無料です。会場リリック小川、屋外ステージ、出演小川フレンドエコーズ、ニコユニット陽明、小川ミュージックサークル、町立東中学校吹奏楽部、和紙のふるさと児童合唱団、小川ウィンドアンサンブル、尾行雨天中止、座席の準備がないため必要な方はレジャーシートや簡易椅子などをご準備ください。第22回クリスマスコンサート、日時11月21日日曜日午後1時開演、費用無料です。会場リリック小川屋外ステージ、出演小川ウィンドアンサンブル、曲目虹、美空ひばりメドレー、サンタが街にやってくるほかです。尾行雨天中止、座席の準備がないため必要な方はレジャーシートや簡易椅子などをご準備ください。原秀樹講演会、外遊びは脳への刺激、子育てに役立てたい知恵、家族や先生とだけではなく子ども同士でうまくコミュニケーションが取れるという力、認知機能は高齢者などで問題になる認知症の場合だけではありません。それを司っている脳の働きをあまり難しい方法ではなく調べると、よく動き回って遊んでいる子どもたちほど発達していると考えられています。調査結果をもとに外遊びの良さを見直してみましょう。日常的に可能な外遊びを安全に行い、子どもの認知力を発達させてあげる環境づくりを小川町で始めてみませんか。お気軽にご参加ください。日時12月5日日曜日、費用無料、入場券が必要です。10月10日日曜日より入場券を配布します。会場リリック小川、2階会議室1、2、定員は50人、先着順です。講師、国学院大学人間開発学部健康体育学科教授原秀樹氏。リリック学園、リリック学院の受講生を募集しています。初心者の方も大歓迎です。費用を添えて窓口でお申し込みください。 内田康夫の歴史講座、懐かしき小川町。日時10月23日、11月20日、12月11日、1月15日、2月19日、3月26日、土曜日全6回、午後1時30分から3時、費用3000円、定員先着40人、備考詳細は8月号広報またはホームページをご覧ください。コンパル流能楽師山井綱夫の本格能教室3期、日時10月24日、11月7日、12月26日、日曜日全3回、午後2時から4時、費用1万2000円、定員40人先着順です。戸田幸子の2022和紙絵カレンダー、虎、日時11月28日日曜日、午後1時から4時、費用1500円、材料費込みです。定員15人、先着順、申し込み11月21日日曜日まで。村串和美の親子で未就園児教室、リンゴ教室、2期、日時11月30日、12月14日、1月11日、2月15日、3月8日、全5回火曜日、午前10時30分から11時30分、費用2500円、材料費は別です。定員20人先着順、対象1歳半から4歳。未就園児です。村串和美のふれあいリトミック、キラリ、2期。日時11月20日、12月25日、1月29日、2月12日、3月19日、土曜日全5回、午前10時30分から11時30分、費用2500円、材料費は別です。定員20人先着順、対象首座り3ヶ月程度から6歳まで、未就学児です。27ページふれあいプラザ小川、皆さんのご来館をお待ちしています。開館時間は午前9時から午後6時、休館日は火曜日です。東小川 5-25-5、電話 71-6868、 ホームページアドレス https://www.fep2294.co.jp/ogawa/。 1回500円でインボディ体組成測定ができます。測定内容、体成分分析、体水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪、筋肉と脂肪の量、体脂肪率、部位別筋肉量、体脂肪量等、体型評価、BMI、肥満指標等、ご希望があれば運動指導員による結果、用紙に基づいた数値の説明をします。その他、ヨガ教室なども一部開催しております。詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。なお、来館の際は、施設の感染症拡大予防対策、マスク着用、手指消毒等にご協力ください。新型コロナウイルスの流行状況、緊急事態宣言発令等により閉館する場合もあります。県立小川元気プラザ、休館日月曜日、電話 72-2220、 ファックス 71-1043、 年齢に関係なくどなたでもご利用できます。小川元気オータムフェスティバル、 ツリーイング体験など自然の中で各種催しなどを行います。雨天中止です。日時10月31日日曜日午前9時から午後4時プラネタリウム一般投影午前の部午前10時30分から11時30分午後の部午後2時から午後3時場所県立小川元気プラザ対象一般費用無料一部有料です。プラネタリウムは通常通り有料投影です。定員プラネタリウム各回60人。申し込みプラネタリウム一般投影は10月1日9時から電話のみ先着順です。その他は当日9時から先着順です。なおコロナウイルス感染症防止のため中止の可能性もあります。埼玉伝統工芸会館道の駅小川町開館時間午前9時30分から午後5時最終入館午後4時30分休館日月曜日祝日の場合は翌日です。電話 72-1220 ファックス74-2636 ホームページアドレス http://saitamacraft.com 入場料が4月から無料になりました。実演と体験行田旅10月10日日曜日越谷ひな人形10月12日火曜日16日土曜日17日日曜日鴻巣ひな人形10月19日火曜日24日日曜日鴻巣赤物10月23日土曜日パーチメントクラフト体験ができます。体験料が必要です。10月26日火曜日、30日土曜日、31日日曜日。ギャラリー、半抜き敏子、本田悦子、若村春3人展。粘土、和紙ちぎり絵、羊毛フェルト、手作りの優しさをお届けします。始まっています。10月10日までです。近藤時子、タータンの手仕事展。織り、紡ぎ、10月12日火曜日から10月24日日曜日。三井のりひこ、三井のりひこ、おもしろ木工展、10月26日火曜日から11月7日日曜日。企画展、山口幸子、厚生労働省、卓越した技能者、現代の名工、受賞記念。山口幸子和紙ファイバーアート展10月2日土曜日から10月31日日曜日営業中です。工芸の里物産館小川和紙や伝統工芸品関連のお土産などの販売道の駅小川町販売所農産物など食料品の販売麺工房片栗はお食事、昼のみです。地粉うどんなどを使っています。
28ページ、消費生活相談。相談日、祝日を除く、月曜から金曜日の午前9時から午後4時。場所、役場1階消費生活センター。電話、内線353-354。太陽光発電設備。絶対お得ですと言われて契約してしまったが。事例1、突然訪問してきた業者に太陽光パネルと家庭用蓄電池の設置を勧められた。売電すれば月額2万円の収入になる。蓄電池もあれば電気代も安くなると言われ契約し、工事費を含め300万円を15年ローンで支払うことにした。よく考えると、発電は天候にも左右されるもので、本当に収入になるのか不安になったので解約したい。 事例2、我が家は太陽光パネルを設置し余剰電力を売電しているが、時期に固定価格での売電期間が終了するので、家庭用蓄電池の電話勧誘に応じて説明を受けることにした。家庭用蓄電池を設置すれば、自宅用に電気を利用できるので、電気代が絶対お得。今日ならキャンペーン価格になると説明され、その日に230万円で契約したが、支払いが心配になってきたので解約したい。環境への配慮に、太陽光などのクリーンエネルギーが活用されています。平成21年開始の余剰電力買取制度と、平成24年開始の再生可能エネルギーの固定価格買取制度 FIT は、10年間の電力買取期間が設定されており、令和元年以降順次、買取期間の満了を迎えています。満了後は、売電できる事業者と契約し余剰電力を売る、家庭用蓄電池を設置するなどし自家消費するといった活用法があります。期間満了を機に、太陽光パネル、家庭用蓄電池の購入や売電契約を勧誘する事業者の突然の訪問が多く見られ、すでにパネルを設置している家庭に、無料でパネルを点検しますと言って訪問するケースもあります。売電、自家消費すれば絶対にお得になるなどと断定的に言われた。今日までなら安いなどの営業トークに急かされた。何時間も勧誘が続き疲弊し、十分な検討をしないまま契約してしまったというケースなど、業者の虚偽説明による契約トラブルも発生しています。消費者へのアドバイス。1、事業者の突然の訪問や電話勧誘に対して、不要であればきっぱり断りましょう。2、その場で契約をせず、複数社から見積もりを取って比較検討するようにしましょう。3、パネルや蓄電池の設置条件や使用上の注意、保守管理、運用コスト、補助金などを十分確認しましょう。なお、設備には耐用年数があり、定期メンテナンスが必要です。4、契約するときは、契約の内容をきちんと理解してからにしましょう。困ったときには、お近くの消費生活センターなどにご相談ください。消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン188へおかけください。10月の日本語教室、無料です。様々な国から来た人たちが参加しています。楽しく日本語を学びましょう。ぜひ気軽に来てみてください。全く日本語を話せない人も大歓迎です。期日、昼の部、10月11日、25日、いずれも月曜日。時間は午前10時から12時。夜の部、10月19日、11月2日、いずれも火曜日。時間は午後7時から9時。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程を変更する場合があります。事前に防災地域支援課へ確認の上、ご参加ください。場所、リリック小川2階。問い合わせは、防災地域支援課、電話、内線353。